皆さんおはようございます。今日からアドベントといいましてですね、クリスマスを待ち望む、そういう時節に入りました。最近では教会よりも商店街の方がはるかに早くクリスマスムードになるもんですから、なんか教会の方が出遅れてる感じがあるんですけども、そういうことには流されずにですね、これはもう伝統的に教会ではクリスマス前1ヶ月をですね、対抗節、クリスマスを待つ時節と定めてですね、お祝いムードを徐々に盛り上げていこうということなわけです。今日はその対抗節第一週にふさわしいといいますか、婚約式もありまして、なんかこの華やいだ雰囲気になりましたね。いいもんですね。本当に、羨ましい。何がどう羨ましいのかよくわからないけど、みんなそんな感じになりますよね。なんかね、いいなっていう感じですよね。みんなそう思いますよね。本当に、素晴らしいですね。やっぱ神様がこの結婚という制度はやっぱり神が定められたものですね。本当にその神の祝福のうちにある結婚というのは本当に素晴らしい、つくづくそう思いますね。さて今日はですね、この1年間この講談からお話をしてまいりました。シリーズ弟子道の最終回でありまして、弟子の証明ということで、お話をしていきたいと思います。弟子というのは、イエス・キリストの弟子というもちろんそういう意味でありますけれども、この弟子、私たちがイエス・キリストの弟子であるということのその一番の大きな根拠はですね、キリストがこの地上をお去りになる、蘇られた後ですね、この地上を去られる時に弟子たちに残されました命令と約束が大きな根拠になっております。イエス・キリストはこう言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今世界にこのイエス・キリストの弟子、キリストを信じる人たちが、果たして何人ぐらいいるのかということは、本当に正確な意味ではよくわからないことですけれども、3分の1ぐらいは、クリスチャンではないかと、あるいはもう少し多いかもしれないとも言われておりますが、最近特に、このイエス・キリストの弟子たちが増えているのは実はアジア圏なんですね。中国では、中国12億の人口がおりますけれども、すでに1億人のクリスチャンがいるということが分かっているだけでもですね、言われております。かつてはこの地下教会というか、一応共産主義なので、キリスト教はダメと言われてたんですけれども、もう今はそういう隠れて信仰を持たなければいけないということはほとんどなくなりつつあってですね、もちろんそういう地域もまだあるみたいですけれども、本当にこのキリストを信じる人たちがどんどん増えていると。で、お隣の韓国もそうですし、あるいは台湾とかフィリピン、マレーシア、シンガポールですね、そして、イスラム圏であるインドネシアでも大きな教会がどんどんとできております。それからインドですね、ヒンズー教の国であるインドでも教会が増えてですね、クリスチャンの数がどんどんと増えています。そんな中で一番イエス・キリストの弟子が少ない、割合の少ないのは日本でして、世界中のこの教会、キリスト教の宣教の団体で今一番宣教しなければいけないところとして日本という名前がナンバーワンに挙げられています。それぐらいに日本はイエス・キリストを信じる人たち、キリストの弟子が少ないわけでありまして、それは非常に残念なことですけれども、でもこうして私たちはそんな中でもこのキリストの弟子の一人に加えられているということは感謝のことであります。イエス・キリストは キリストを信じる人たちを皆私の弟子にしなさいとおっしゃったんですね。皆そのキリストを師匠として、そのまあ門下生というか、弟子としてイエス様が訓練をなさるという意味です。私の弟子になれというのはですね、私が責任を持って一人一人を我が弟子として育てるから、訓練するからという約束であります。で、最後に私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束をしてくださいました。もちろんキリストは目に見えませんけれども、しかし私たちといつも共にいると約束をしてくださった。それはですね、どこにいても私たちが一人ではないんだと、寂しくないように一緒にいてあげるからねという言われたわけではないんですね。これは師匠として弟子のあなた方と24時間一緒にいるから、あなたが何を考え、何を言い、何をしているか見ているし、またどんな時にもあなたを訓練し育てるつもりなんだと、そういう意味でいつもあなた方と共にいると約束をなさっているわけです。師匠の方から弟子にくっついてきているというですね、ちょっと変わった形ですけれども、でもまあイエス・キリストを信じる者は、単にこのキリスト教の信者ということじゃないんだということなんですね。みんなキリストの弟子なんだということを、まあ、この1年お話をしてきたわけですけれども、まあ、その辺をもう少し分かりやすく、まあ、これも最初の頃からお話ししていることですけれども、信者か弟子かということの違いですね。で、日本人がなかなかこのイエス・キリストの弟子に本当の意味になることができないということの、その土台にはですね、やっぱり日本人の宗教観というものが大いにあると思うんですね。日本人は宗教は大好きなんです。神様は大好きですね。で、いろんな効き目のある神様をたくさんこの持っているというか、困った時の神頼みで、病気の時、入試の時、結婚の時、それこそ死ぬ時ですね、まあ、いろんな神様を、まあ、はべらせて使っているわけですね。で、まあ、宗教人口は2億人いると言われてますからね、人口よりも多いわけですから、1人2つ近く神様を持っているということになるわけですけれども、どうもその私たち日本人はですね、この神様というと、まあ、それをこう利用するというかね、そういうものの考え方がなかなか抜け出せない。信者というのはですね、まあ、ご利益を期待してるんですね。だからなんか宗教というとご利益っていうとこ結びつくじゃないですか。信じたらどんないいことがあるんですかと、ね、でキリストさん信じたらどんないいことがあるんですか、クリスマスが楽しいんですかとかですね、なんかご利益があるんですか、そういうふうにまあ皆さん考えているわけですね。しかしこのイエス・キリストの弟子、ね、弟子であるというのはですね、このご利益を期待するわけじゃないんです。ご利益がないわけじゃないですよ。これ以上ないぐらいのご利益を私たちはいただいているわけですね。キリストによって罪許されて神のことされているわけですから、もうこれ以上ないご利益を与えられているわけですから。でも弟子であるということはですね、この何かしてもらうということじゃなくてですね、その何かこうご利益を期待するんじゃなくて、教育してもらうんだと、むしろこちらを教えていただくんだと。弟子入りするってそういうことですよね。師匠から学ぶ、教えてもらう、盗む、ね、だから師匠のとこ行って今日は何をくださるんですか、何をしてくださるんですかみたいな弟子はないわけでして、教育されることを期待しているのが弟子であります。で、信者はですね、お願いばかりするのが信者ですね。お祈りするというとお願いばかりする、ああしてくれ、こうしてくれ、あれが欲しい、これが欲しい、これは信者の祈りであります。弟子の祈りというのは、師が何を願っていらっしゃるかということを知ろうとするというのは、これが弟子の祈りですね。師であるイエス様に、あなたは私に何を願っていらっしゃいますか、どうすることをあなたは願っていらっしゃいますか、どうしたらいいんですか、そう願うというのが、これが弟子の祈りであるし、弟子の姿勢なわけですね。でもそうは言えてもですね、どうしてもその私たち日本人はですね、イエス様を信じているというと、イエス様も何でもお願いせえと言われているから、あれをお願いしよう、これをお願いしようとですね、お願いのリストばっかり上がっていくわけですよね。だからその辺からやっぱり変わっていかなきゃいけないと思うんです。 信者っていうのは必要な時に出向いていくんですね。あそこの神様、この神様ですね、ご利益のある神様をへめぐっていくと。でも弟子というのはその必要な時に出向いていくんじゃなくて、いつも師匠と共にいる。イエス様は私たちと共にいると約束されているわけですけれども、私たちの方がこの師匠と一緒にいて、いつも学ぼう、教えてもらおう、盗もうという意識がなければですね、本当の弟子とは言えません。信者はですね、自分は変わろうとしないんですね。自分はソファーにくつろいで、自分に都合のいいことだけがこう降ってくることを願っているわけですけれども、弟子というのはですね、自ら変わろうとする、師匠のようになろうとする、それがこの弟子であります。だからなかなか私たちはこの本当の意味でのイエス・キリストの弟子であること、弟子とあるとはどういうことなのかということをですね、こう実践していくということが、まあ難しいものであろうと思うんですね。でもやっぱりこの、私はこの国が今本当に混沌としていてですね、まあ、いろんな意味でもうどうなっていくかわからないような時代に なっているわけですけれども、そのやっぱり一番の原因はですね、リーダー不在なんですよね。本当の意味でのリーダー不在、総理大臣じゃないですよ。本当の意味でみんなが誰を目標としているのか、誰に学ぼうとしているのか、誰についていこうとしていくのかっていうところがないわけですよね。だから本当に今こそ本当の師であるイエス・キリストをこの国は必要としているとなと心から思うわけです。で、今年、まあ、そういうこの弟子道ということでお話ししてきたのは、まあ、大きく分けて3つあるんですけどもね、時系列的に言うと、このイエス様の第一世代の弟子たちの話をまずいたしました。ペトロであるとかヨハネ、ヤコブ、フィリポですね、そのようなイエス様と神職を共にして死と復活を目撃した弟子たちのことを何人か取り上げてお話をいたしました。で、この第一世代の弟子たちの特徴というのは、イエス様から直接声をかけられてイエス様の弟子になって、イエス様にのこのことついていったわけですね。のこのことっていう言葉がぴったりだと思うんですけども、第一世代の弟子たちはイエス・キリストの弟子になったらそれこそ信者なんですよね。どんないいことがあるかと思ってついていったわけですよ。彼らが期待してたのはイエス・キリストについていったら出世できる、イエス・キリストについていったらなんかうまいもん食える、なんかいい目に遭える、そう思ってついていくわけですよ。でももうことごとく彼らは失敗しましたね。そういう彼らのこの愚かな目論みはみんな外れてですね、まあ、目の前で自分たちの師匠が十字架にかかって殺されてしまう。それだけではない、いろんなさまざまな失敗をして、でもこのよみがえられたイエス・キリストに出会ってですね、彼らは作り変えられていったわけですね。あれが欲しい、これが欲しいと思って言っていた弟子たちが、まあ、一切そんなことは無用だと、不要だと、それよりもむしろこのイエス・キリストを信じる信仰によって生かされているということが本当に素晴らしいことなんだと。失敗を糧に変えられていったのが第一世代の弟子たちでした。で、それに対してですね、このシリーズの後半でお話ししたのは第二世代の弟子たち、キリストの死と復活に直接出会っていないけれども、このキリストの福音を聞いてキリストの弟子となっていった人たちですね。そういう意味ではまあ私たちと同じなわけですけれども、最初に殉教したステファノであるとかフィリポであるとか、バルナバですね、ルカ、パウロを取り上げてお話をいたしましたけれども、第二世代の弟子たちというのはですね、第一世代の弟子たちとはだいぶ違ってましたね。第一世代の弟子たちはご利益でのこのこついていって失敗したんですけども、まあ、それでも変えられましたが、第二世代の弟子たちはイエス・キリストに従うということがどういうことか分かってましたから、そういうような、まあ、かっこ悪いことはなくて、むしろそれぞれが与えられた賜物を大いに生かして世界宣教に用いられていくわけですよね。さまざまな困難を乗り越えてこのキリストの福音を世界中に広めていったのが第二世代の弟子たちでした。でまたこのシリーズの中間ではですね、弟子の掟と題して、マタイの5章から7章に記されている三条の説教で語られた弟子のあるべき姿、これを細かくお話をして、まいりました。弟子とは地の塩、世の光となるべきものであると、 ひっそりと隠れて、隠れキリシタンのようなのは本当の弟子じゃないと、地の塩世の光となって人々に良い影響を与えて、あなたがいることで、この職場は明るくなっているわって言われるようなのがキリストの弟子ですね。あなたがいるとどうも暗くていかんって、そういうようなのはまずいわけでしてね、いやあの人は結構辛口だけれども、あの人のいるおかげで、私たちは何か間違わずに住んでいると思われるような、それがイエス・キリストの弟子であります。右の頬を出されたら左の頬を出しなさい、何時の敵を愛しなさい、そうやってこのイエス・キリストは弟子たちにあるべきその姿を教えてくださいました。そして一番最後にですね、何よりもこれを実践しなければ意味がないよと、聞いてるだけだったら聞かない方がいいぐらいだと言われたんですね。実践しなかったら意味がない、しかし実践することによってあなた方の人生はどんな困難が訪れてきても揺らぐことがないんだ、そう教えてくださいました。まあこれは今年1年かけてお話をしてきたことでありますけれども、今日は最後にですね、このシリーズの最後にイエス様が与えられた弟子たちに与えられた新しい掟、新しい戒めということを持って終わりたいと思うんですけれども、新約聖書のヨハネの福音書の13章の34節から35節にこのようにあります。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。これが新しい戒め、新しい掟だとイエス様がおっしゃったものですが、互いに愛し合いなさいと、ここに3回出てくるんですけどね、つまりこのイエス・キリストの弟子たちは、もちろん個人的にこのイエス様に、支持して、イエス様から教えていただくわけですけれども、それだけじゃなくて弟子同士が互いに愛し合うという、もちろんこの旧約聖書の戒めとして神を愛し隣人を愛しなさいという戒めはあるわけですけれども、ここであえて新しい掟と言われているのは、この弟子同士のが互いに愛し合うということが特に重要だと。そして互いに愛し合うならば皆がそのことを知るようになる。私たちがイエス・キリストの弟子だっていくら言っても誰も信じないかもしれないけれども、本当の愛によって愛し合っているならば、ああこの人たちは、なんかちょっと違う人だなと、イエス様の弟子なんだということが、そういうことによって、証しできるんだということをイエス様はおっしゃったわけですね。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると、そういうことからイエス・キリストの弟子たちは教会を形成してきたわけですね。キリストを信じる人たちは今世界中にそれこそ何十億もおりますけれども、全ての人が教会に所属している。たった一人で信仰を持っている人もたくさんいるかもしれませんけれども、その人たちは本当の意味でのキリストの弟子ではないんですね。教会というのは面倒くさいとこなんですよ、正直言ってね、好きな人もいれば嫌いな人もいるし、でも弟子同士は互いに愛し合いなさいっていうこの新しい掟があるので、私たちはこの教会というものを形成しているわけです。教会がなければ私たちは互いに関わることができないからなんですね。キリストの弟子は師であるキリストとの縦の関係とともに弟子たち同士のこの横の関係、この両方の関係の中で生きていくわけであります。これはしばしば私は申し上げていることですけれども、キリストの弟子はたった一人で誰とも関わらないで成長するということは決してないわけですね。新しい掟は弟子が互いに愛し合うことだと言われているわけですから、いや私は互いに愛し合うことが苦手なので一人で黙ってイエス様の弟子をやらせてくださいと言ってもね、ダメなんですね。掟ですから互いに愛し合いなさいと言われている。そうでなければ弟子として、本当の弟子として成長することはできないんだと。そういうことですね。互いに愛し合う相手が必要なわけです。互いに愛し合う相手が、相手を探してでもということですよね。つまり、キリストの弟子はとにかく多くの弟子たちと関わって、 そして互いに愛し合っていくということによって人々は私たちがイエス・キリストの弟子だということを知るようになる。それが証明するということですね。互いに愛し合っていなければ誰も私たちをイエス・キリストの弟子だとは思ってくれませんよ。でもその愛というのは、これはこれもいつもお話していることですけれども、イエス・キリストによって教えられた本当の愛ですから。このこともですね、私は口を酸っぱくしていつも申し上げているんですけども、なかなかわからないですね、日本人にはね。日本において愛っていうのはですね、好きっていう言葉とほとんど同義なんですよ。それこそこうマスコミだとか印刷されているものなんかでも読んでもですね、でも愛しているというのと好きであるということとはほとんど同じですね。まあ漢字の性格上も愛っていう漢字は聖書が教えている愛という言葉とは少し違うんですね。もともと例えば仏教にいて愛っていう言葉はどちらかというとネガティブな否定的な意味で使われるんですね。でもキリスト教において、キリストの教えにおいて愛というのは 100% ポジティブな言葉です。善なる言葉ですね。で、一番大切なことは愛という言葉と好きという言葉は同義ではないということです。愛することは好きになることではないということです。で、好きにならなくても愛することはできるということなんです。イエス・キリストが互いに愛し合いなさいと言われたのは、互いに好きになりなさいと言われていることではないんです。ならなくていいというわけじゃないですよ。でもそう、いや、あの人は好きになれないから愛せませんなんていうことはないということです。なぜならばキリストはですね、敵を愛せと言われているんですから。敵ですからね。そもそも好きになんかなれないんですよ。敵なんですから。憎くてしょうがないやつでも愛しなさいと言われているんです。これがキリストが弟子たちに教えてくださった愛ですよ、ね、だから好きということとは全然意味が違うんです。好きでなくても愛するんですね。愛するとは気持ちではなくて行動なんですね。これもその三条の水君の最後でお話で お読みしたイエス様の例え話ですね。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている、ね、こう考えている、思っていること、知っているだけでは愛ではないと。行動に表さなきゃいけない。もう気持ちは愛してるんだけど行動に出ない、ね、顔を見ると嫌みたいな、なんかね、前の日まではもう朝まではですね、今日はちょっと優しい言葉のかけてあげようかなとかね思ってるんですけどね、もう顔見たらもうできない、ね、できないのはダメなんです。愛じゃないんです、ね、いや思ってるから許してください。でもイエス様はおっしゃいますよ、ダメダメダメ、思ってるだけではダメだ、それは本当の愛じゃない。愛とは行動なんだと、ね、行動に表れない愛は伝わらないんですから。伝わらない愛は愛なんかじゃないですよ。いや、これは私の愛だ、これは僕の愛、私は僕の愛で愛してるんだって相手がそう思わないことはいくらでもあるんですから。その方が多いんですから。実はそれはね、単なる身勝手なんですよ。そんな愛ならね、いらない、押し売りですよ。本当に相手が愛されているということを感じられるように行動しなかったら愛でも何でもないんです。イエス・キリストは弟子である私たちにそれを実行しなさいって言われて、それが新しい掟だと言われたんですね。自分を愛するように愛しなさいって言われました。自分を愛するように愛するっていうのは自分を好きになりなさいっていうことじゃないんです。自分が好きなように人を好きになりなさいっていうことではないんです。これは大切にしろということですね。自分を大切にしているようにその他の人も大切にしなさい。自分を可愛がっているように互いに可愛がってやりなさいと、ね、大切にしてあげなさい、優しくしてあげなさい、自分をいたわるように人をいたわりなさい、それが本当の愛だと。でも順序からいくと自分より人が先ですよね。あくまでもまず自分が十分に愛されてからじゃないと愛せませんということもありません。なぜならば私たちはキリストによって十分に愛されているからです。 キリストの愛は従前で完璧、パーフェクトですから、いや私は愛されていないので愛せませんという言い訳はできないわけです。父であるキリストは本当の愛で私たちを愛してくださった。キリストが示された愛というのは、これは私たちの罪の身代わりとして死んでくださったという、十字架の上でキリストが死なれた、この歴史的な事実、それは私たちの、まだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。キリストの愛はまさに行動の愛ですよね。私たちのために死なれたという、神様なんだからいくらでも思いを伝えることはできたと思うんですけれども、言葉でもなく情報でもなく、いやむしろ黙って私たちのために死なれたと。ここにまさに本当の愛がある、死の愛がそこにあるわけです。私たちもこのキリストの弟子として、キリストが示されたように本当の行動を持って愛さなければならない。キリストの愛は犠牲の愛ですね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。自分の命を捨てるということは、自分はもうそこでおしまい、もう何も残らない。でも友がそれで生きるならば、それが本当の愛だと。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと。キリスト自身が死なれた、私たちのために死んでくださった。でもその結果として今この世界に何十億という人たちがこのキリストの弟子として、キリストの本当の愛を実行しようとしている。まあどこまでできているかは別ですよ。マザー・テレサのようにできた人は本当に珍しい、ね、あれに比べればもう劣等生で、ですけど、みんなそれでももう少しはイエス様のように生きていきたいなと願って、その愛を実践しようとしているわけですね。死ななければということです。つまり自分が生きようと思ったら本当の愛は達成できないんですね。自分が生きようと、今の時代はね、やっぱり自分が生きようとする時代ですから、自分が脚光を浴びて、自分が認められて、自分がうまくいけばそれが最高なんだという、こういう価値観であるから、もうこの国はどんどんみっともない国になるんですね。キリストの弟子はそうじゃないと。私は地に落ちて死んでもいいんだと。でもそのことによって誰かが生きる、誰かが豊かになるということがキリストの弟子の目指すべきところですよね。私たちは皆イエス・キリストの弟子となることが許されている。いや、キリストは私たちを弟子にしてくださった。こんな不肖の弟子でもイエス・キリストは恥じることなく、私はあなたの弟子ですと言ってくださって、ならばこの新しい掟、互いに愛し合うということを私たちは実行しなければなりません。キリストの愛は犠牲の愛。犠牲の愛というのは傷つく愛ということです。まあ、今の時代、この人と関わると傷つけられる、傷つけられたとか傷ついたとかっていうことが、 あたかも何と言いますか、あってはいけないことだと思われてますけれども、キリストの弟子はですね、傷つけられることを恐れてはいけません。いや、むしろ傷つけられてこそ本当の弟子なんです。人と深く関わることをどんどん避けていく時代ですよ、今はね。だから結婚する人も少ないし、ね、一人家庭がどんどん増えてる。こう人と深く関わることをどんどんみんな嫌がってる。なぜかって傷つけられるし、面倒くさいし、ね。そういうふうにみんなが思って、人と関わることを深く傷つくことを恐れていたらですね、どんどんどんどんみんなバラバラになってですね、人が人として生まれて生きていく中で味わう本当の喜びを 手に入れることができない。でもイエス・キリストの弟子は深く関わっていく。傷つけられても、いや傷つけられるために深く関わっていく。自分が損をするために関わっていく。相手が喜ぶために関わっていく。相手が本当に幸せになるために自分が犠牲になっていく。これがキリストの弟子の本当の姿ですよね。師であるイエス・キリストはまさにそれを実践なさいました。私たちはその愛を受けて救われ、神のことをされている、永遠の命が与えられている、ね、その永遠の命の希望を何のために用いていくか、その希望に約束されていることは、仮に私たちがこの地上でどんな形でにせよ命を失っても永遠の希望があるという、その約束ですから。だからこの地上で、何か自分の思う通り、願う通り、うまくいって幸せになろうなんてことをですね、考えちゃいけないんです。キリストの弟子はね、やがて来る、やがて与えられる本当の希望に向かって、パウロがそうであったように、あの弟子たちが皆そうであったようにですね、でも本当に心からそれを実行していくということによって、人々は、ああ、あの人たちはどこか違うなということを知る。なぜ違うんですか。それは私たちはイエス・キリストの弟子なんですと、キリストを師匠として、キリストのようになりたいと思っているんです。それを唯一証明するのは私たちの本当の愛の行動であり、愛し合うことであるということをもって、この弟子道のお話を終わりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心から尊い皆を賛美いたします。私たちはここにただ、何か楽しいことがあって集まっているわけではありません。私たちは私たちの師であるイエス・キリストの声を聞くためにここに集まっております。キリストのようになりたい、キリストの姿にあやかりたい、キリストから学びたい、キリストによって教えられたい、そういう思いで私たちはおります。どうぞ本当の愛で私たちを愛してくださった、その愛を私たちはただ自分一人が心の中で味わって喜んでいるだけにとどまらないで、これをどうぞ本当に実践していくことができるように、イエス様が示された犠牲の愛を私たちも表していくことができるように、深く傷つかれたイエス様のように私たちも傷ついていくことを恐れることがありませんように、地に落ちて死なれたイエス様の姿に私たちも習うものとなりますように、どうか私たちを本当の愛でも互いに愛し合い、人々を愛するものとならせてください。その時に人々は私たちが誰であるかということを知る。また人々も同じようにイエス様の弟子になろうと、なりたいと思うでしょう。神様、どうぞ私たちをそのために用いてくださるように、このひとときを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。